一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に日地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。すべての良い賜物を作り、これを与えてくださる力ある神よ、皆を愛する愛を私たちの心に植え、まことの信仰を増し加え、すべての善をもって養い、恵みのうちにこれを保たせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁く主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって。アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせます。人の子らよ帰れと言われます。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。知らせてください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私たちがいかに儚いかを知ることができるように。人は皆しっかり立ってはいても、実に虚しい限りです。私たちは何を待ち望みましょう。私たちの望み、それはあなたです。今日もあなたを愛し、主イエスの時を待ち望む者たちに、あなたの国、あなたの義をお示しください。一層あなたへの望みを確かなものとしてくださいますように。見舞いでのとがゆえに悲しんでいる者たちがあなたの恵みに生かされますように。神様、今日は初世紀年礼拝を迎え、先人たちが生かされたその時の意味を思いつつ、一人一人の人生になされたあなたの御業を思い巡らしております。そして深い慈しみが今の私たち一人一人にもあることを心から感謝いたします。そしてこの終わりの時、人たちの時を買い取りなさいという言葉を思い起こします。また懐かしい教会の顔写真を見つつ、今という時を無駄にせず、限られたこの時をよく用いなさいと聞くものです。私たち一人一人、自分自身の終わりの時を数える、その知恵に生きられますように。あなたの聖なる都を待ち望み、あなたの御前に立つ時に備え、心揺さぶられる出来事の多いこの世にあっても、慌てることなく示された道をまっすぐに歩むことができますようにお導きください。あなたの聖なる者たちが生きたように、どうか私たちに与えられる短い年月も、あなたの御業を証しするものとして用いられますように。厳しい暑さが続いています。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、とりわけ高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが、この暑さの中で守られますように。また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、 御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を見いたします。マタイによる福音書第9章9節から13節まで、新約聖書15ページ上の段をご覧ください。マタイによる福音書第9章9節。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生き贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。
医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ある人がこの二つの主イエスの言葉を、聖書の福音をぎゅっと凝縮して鋭い槍の穂先にしたような言葉だと言いました。鋭い槍の穂先です。常識的な聖書理解、常識的な信仰理解を突き破って私たちに新しい光を見せてくれる、この言葉はそういう言葉だというのです。その通りです。私たちの社会では正しいということが評価されます。少なくとも表面的には正しいことが重んじられますし、みんな自分は正しいと思いながら生きています。そういう中で罪を犯した人には冷たい目が向けられますし、もしあなたは正しくないと言われたらすぐに言い訳や反論をしたくなる。それが私たちの現実です。そういう中でシエスの御言葉は明快です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、そう言われたのです。罪を犯した人間、罪を犯さずに生きてはいけない人間、そういう人のために私は来たと言われます。なぜか、そういう人が私を必要としているからだ、私は私を必要としている人のために来たのだと主イエスは言われます。実際にこの主イエスという方は地上の生涯の最後に十字架につけられて殺されるのですが、先頭に立ってこの方を十字架につけたのは正しい人たちです。聖書の中でファリサイ派と呼ばれる人たちが出てまいります。旧約聖書が教える神様の律法をきちんと守って、自分も正しく生きようと思い正しく生きていると考えていた人たちです。そしてイスラエルという国を正しい人たちの集まりにしようと考えていた人たちです。その人たちが先頭に立ってこの主イエスを十字架につけて殺しました。主イエスの言葉が、あるいはこの方の存在が彼らにとってどれほど衝撃的であったかということがよくわかります。彼らだけではありません。私たちにとってもこの方の存在は衝撃的です。だから私たちもうかうかしていると、いつの間にかこの方が罪人を招くためではなく正しい人を招くためにおいでになったかのように考えてしまうことがあります。その方が常識的です。誰が聞いても納得します。もし主イエスが、私が来たのは罪人を招くためではなく正しい人を招くためであると言われたら、みんなそれに納得するでしょう。それはそうだ、主イエスのような方が正しい人たちをご自分の周りに集めるのは当然だと思うでしょう。そうしたら主イエスは十字架にかからなくて済んだでしょう。でも主イエスはそうおっしゃいません。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためだと言われたのです。正しい人には用はない、そうおっしゃった。そしてこの方はそのために十字架で殺されたのです。それほどまでにこの言葉は私たちの常識に挑戦してくる言葉です。旧約聖書の創世記第4章にカインとアベルという兄弟の話が出てきます。ある日二人で神様に捧げ物をいたしました。ところが弟であるアベルの捧げ物は神様に受け入れられましたが、兄のカインの捧げ物は受け入れていただけませんでした。当時の捧げ物は火で燃やすんです。すると煙が立ち上って天におられる神様がその香りを喜んでくださると考えた。 ですから彼らも捧げ物を燃やした。おそらくアベルの捧げ物はよく燃えたんでしょう。しかしカインのものは燃えなかった。それで弟を妬んだカインは彼を殺してしまう、そういう物語です。アベルの捧げ物が受け入れられたのは彼が正しかったからです。カインの捧げ物が受け入れていただけなかったのは彼が正しくなかったからです。で、どこが正しくなかったか聖書は書いておりません。しかし捧げ物を拒否された彼がアベルを妬んで殺してしまったということから、カインが正しくなかったということがわかります。神様はそれを見抜いていらっしゃった。で、そういう意味で言いますと、もしこの時神様がアベルの捧げ物を拒否されたとしたら、彼は兄を妬んだりしないでそれを従順に受け入れたでしょう。そのようにアベルは正しく、カインは正しくなかったのです。でもそれならば、主イエスはアベルのためにおいでになったのではなく、カインのためにおいでになったんです。弟を妬んで殺してしまった罪人であるカインこそ、主イエスを必要としているからです。もちろん、主イエスはこの物語には登場してまいりません。しかしこの物語の最後の部分を読みますと、罪を犯したカインはそれまで住んでいたところから追放されて、エデンの東ノドの地に追いやられます。でもその時神様は彼に一つの印をつけられました。誰でもカインを殺す者があれば私が7倍の復讐をするという印です。ですから神様は罪を犯したカインに向かって、お前なんかどうなろうと構わないとは言われなかったのです。なお彼をご自分のものとして、カインを傷つける者があれば私が復讐するとおっしゃった。旧約聖書は主イエスがおいでになるずっと前に書かれたものですが、でもその旧約聖書の中にも罪を犯した者をなおも生かそうとされる神様の姿が描かれています。そして教会はそこにイエス・キリストの姿を見出してきたのです。旧約聖書はもともとはユダヤ教の文書です。しかしその中にイエス・キリストの姿を見出すことによって、教会はこれを自分たちの聖書として大切にしてきました。そこに教会が見出したのは、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われた主イエスの姿です。これは私たちキリスト教会に生きる者が旧約聖書を読むときの基本的な姿勢です。その主イエスがマタイという一人の徴税人をお招きになりました。徴税人というのは文字通り税を徴収する仕事をしていた人です、まあ、今で言えば税務署の職員ということになると思います。ただ当時イスラエルはローマの支配を受けておりまして、ローマに税を納めなければなりませんでした。自分の国のためならまだしも、自分たちを支配している国のために税を納めるというのは大きな抵抗があります。で、ローマはそういう人の心をよく知っていましたから、直接自分たちで税を集めないでユダヤ人にそれをやらせました。その仕事を引き受けたのが徴税人です。で、この当時徴税人には縄張りがありまして、自分の担当区域というのが決まっていたようです。そこで得られると思われる税収を先にローマに納めてしまって、その後で好きなように税を取り立てるというふうにしていたようです。まあ、ローマにしてみれば 決まった税収が得られればそれでよかったので、そういうやり方を認めていたわけです。ですから彼らは決められた額の何倍もの税を取り立てて自分の懐に納めました。そういう意味で徴税人というのはとっても身入りのいい仕事だったわけです。しかし当然のことながら同胞であるユダヤ人からは嫌われました。イスラエルの立法はこういう行為を認めていません。利息を取ってお金を貸すことさえ禁じていたんです。まして規定の何倍もの税金を取り立てるなど論外です。ですから徴税人は罪人の一人に数えられました。罪人というのは神様の戒めを無視して生きている人たちです。そしてこういう人たちは社会から締め出されていました。普通の人は近づきもしません。話もしなかったと思います。お金は持っていたかもしれないけれど、みんなから嫌われてのけ者にされていた人たち。マタイもその一人だったのです。でこの時もマタイは収税所に座っていました。今でいう税関のようなところだと考えていただければ良いと思います。通りを行き交う人々の間に商売するために大きな荷物を持ち歩く人がいる。そうしますと呼び止めてその人から税金を取る、それがこの時の彼の仕事です。そのために彼は道を歩いている人に目を光らせていたわけです。そのマタイに主イエスが声をおかけになった。私に従いなさい。すると彼は立ち上がって主イエスに従ったんです。でこの話を聞いて誰もが不思議に思うことがあります。どうして主イエスがマタイに声をおかけになったのか、そしてどうしてマタイがすぐに従ったのかということです。それが不思議ですね。ですから例えばマタイは以前から自分の生き方に疑問を感じていたんだとか、自分の罪を感じて悩んでいたんだとか、あるいは仲間外れにされていることが悲しかったんだというふうな理由を考えますね。それはあり得ることですし、間違ってはいないと思いますが、しかし私は聖書が何もそのことについて語っていないということは大事なことではないかと思っています。聖書は何も言ってない。つまりそういうマタイの側の事情が問題ではないんだということです。そうではなくて、主イエスがマタイをご覧になって、この人には自分が必要だとお思いになったんです。でその時にはマタイが自分の人生に疑問を持っていたかどうか、罪に悩んでいたかどうかなど全く関係がない。人生に疑問があろうがなかろうが、罪の意識を持っていようがいなかろうが、そんなことは関係なしに主イエスが声をおかけになったんだ。そしてマタイはそれに従ったのです。これ大事なことです。今ここにいらっしゃる皆さん方の中に自分の人生に疑問など持っていないという人もおられるでしょう。罪の意識など感じたこともないという人もいらっしゃると思います。でも主イエスはそういうあなたにも声をおかけになるんです。あなたには私が必要だとお思いになったら声をおかけになるんです。そしてあなたがその呼びかけをお聞きになってそれを受け入れたなら、あなたも主イエスの弟子になるんです。主に声をかけていただいたマタイは自分がそれまで座っていた場所から立ち上がりました。それまで自分が生きてきた大事な居場所を離れた。弟子になるということは 居場所を離れることです。私たちは誰でも自分の世界を持っています。皆さんもそれぞれご自分の世界をお持ちでしょう。自分はその世界の真ん中に座っている。自分の気に入ったものや役に立ちそうなものは自分の近くに置いておく。逆に気に入らないものは役に立ちそうもないものはその世界から追い出してしまう。そうやって自分の世界を作り上げて生きているのが私たちの生き方なんですが、でもそうやってそういう世界で生きている限り人と一緒に生きることは難しいのです。難しいです。自分に都合の良い人は、あるいは役に立ちそうな人は入れてあげる。そうでない人は追い出す。追い出せない人は力ずくで自分の思いに従わせようとする、まあ、そういうことで夫婦の間で問題が起こったり、親子の関係がおかしくなったりいたします。これは多かれ少なかれ私たち誰もが経験していることです。でもそうやって作り上げた私たちの世界にイエス・キリストが入ってこられます。初めて教会に来た時、初めて聖書を読んだ時、初めてキリストの話を聞いた時です。気に入らなかったり面白くなかったら追い出してしまうでしょう。二度と教会に来ない、聖書は読まない、そういうことになります。でもその時何か心に残ったり、なんとなくいいなと思った時は自分の世界に入れてあげる。イエス・キリストを入れてあげよう。そうやって続けて教会に足を運び聖書を読むかもしれません。でもある時、そうやって自分が自分の世界に入れてあげていたイエス・キリストが声をかけてくるんです。私に従いなさい。それはあなたが世界の中心に座るのをやめなさいという意味です。私をあなたの世界の中心にしなさいということです。で、その言葉に従って自分が中心になって作り上げてきた世界を捨てて、主イエスを中心として生きる世界に移ることを聖書では罪から救われると言います。自分が中心に頑張っていて、神であろうがキリストであろうが役に立たなかったり気に入らなければ追い出すという生き方から救われるので、これを罪から救われるというんです。マタイは自分の世界の中心の座を主イエスに明け渡しました。そして主の弟子になったんです。マタイはそのことを喜びました。そして自分の家で宴会を開いて、そこに主イエスを招待しました。主イエスも喜んで彼の家の客になってくださいました。そこはマタイの家なんですが、もうマタイはその中心にはいません。中心に座っておられるのは主イエスです。マタイはその周りに座る者の一人になりました。これは教会の姿です。中心には主イエスがいらっしゃる。他の人は牧師も役員も信徒も皆その周りに座っている。それが教会です。中心にいらっしゃるのは主イエスです。教会の霊的な指導者は主イエスお一人です。牧師であろうが役員であろうが誰であろうが、他の者が中心に座ったら教会は崩れます。キリストの教会でなくなります。絶対にそのことを許してはなりません。教会の中心におられるのは主イエスだけです。他の者はすべて主イエスにお仕えする。それが教会です。マタイの家は教会になりました。そしたら朝鮮人や罪人が大勢やってきて一緒に食卓に着いたんです。マタイのような人間がイエス、主イエスと一緒に座れるなら自分たちも座れるだろうと思ったんでしょう。だから集まってきた。 で、先ほど申しましたが、旧約聖書の律法を守らないで生きてきた人たちはユダヤ人社会から締め出されていました。そういう形で社会的な制裁が加えられた。で、制裁を受けて生き方を改めた人たちは社会の中に受け入れてもらいました。改めなかった人たちは排除されたままです。で、この時主イエスの周りに集まってきた人たちはまだ生き方を改めていない人たちです。でも主イエスはそういう人たちがそばに来るのを拒否されませんでした。受け入れられた。だからファリサイの人たちが不平を言いました。弟子たちに向かってこう言ったんです。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと。これはよくわかることだと思います。私たちも子供が何か悪いことをしたら何とかしてその子にごめんなさいを言わせようとしますね。そしてごめんなさいもうしませんと言ったら許してあげる。それを言うまでは許さない。これはどの社会でも行われていることです。罪を犯した者には制裁を加えて悔い改めたら許す、悔い改めなければ許さない。誰でもそうするんです。ところが神様は全く新しい方法をお考えになりました。私たち人間が考えもしなかった方法です。それを示しているのが、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であるという言葉です。自分は医者だから。健康な人を招くのではなくて罪人、病人を招くのだとおっしゃった。で、招いてどうするのか。治療するんです。そして病気を治すんです。ですから主イエスは正しさなどどうでもよいとは言っておられない。罪人は罪人のままでいいとは言っておられないんです。罪人は病人です。神様の戒めなんか無視して取れるのであれば好きなだけ税金を取るというのは健康な人間のすることではありません。それは病んでいる人のすることです。だからそういう人を治療するために私が医者として来たのだと、そういうのです。医者だから病人を見捨てられないんです。医者だから罪人の中に入ってこられるんです。神様が私たちを救うために医者であるこの方を使わせてくださった。で、その時に私たちに向かって神様が何とおっしゃったか。悔い改めたら許そうというのではありません。逆です。許すから悔い改めなさいとおっしゃった。イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪が許されるようにと血を流してくださった。許される道を開いてくださった。だから悔い改めなさいと神様は言われた。ローマの信徒への手紙第5章8節に、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されましたと書いてあります。私たちがまだ罪人であった時です。当然のように自分が中心で生きる世界で生きていた時です。悔い改めようなどと思ってもいなかった時です。そういう時にキリストが私たちのために死んでくださった。そこに私たちに対する神様の愛が示されていると言うんです。私たちが自分の罪を身にしみて分からされるのは、自分のために誰かが苦しんでいるのを見たときです。私を愛して一番近くにいてくれる人がこの私のために苦しんで心を悩ませて傷ついて涙を流している。それを見て初めて自分の罪の大きさに気がつくんです。それほどに私たちは自分の罪に対して鈍いんです。罪の問題が難しいのは 気づかないからです。気づかないんです。だから平気で生きてしまうんです。でも自分のために傷ついている人がいると分かったら、自分のために妻が悩んで、夫が苦しんで、子供たちが泣いているのが分かったら、自分のやっていることはおかしいと、間違っていると、私たちだって気づくんです。私を愛して私たちを何とか救おうとして来てくださった主イエスが、この私のために十字架で血を流している、その姿を見て初めて私たちは自分の罪の深さが分かるんです。私たちを本当に悔い改めに導くのは、心から愛してくれる人の存在です。愛のないところに悔い改めは起こりません。どんなに厳しい裁きの言葉を聞いたって、私たちは悔い改めない。いくら責め立てられたって、ますます心を固くなにするだけです。主イエスはご自分を医者だとおっしゃいました。薬を出すだけの医者ではありません。私たちを愛して、私たちを罪から救うために十字架の上で血を流してくださった医者です。この方が私たちを心からの悔い改めに導くのです。最後にもう一つだけお話をいたします。それは正しさについてです。先ほど、正しく生きるというのはどうでもよいことではない、必要なことだと申しました。それじゃあ一体正しく生きるとはどういうことか。普通は正しいと言ったら、それは道徳的な正しさです。あるいは倫理的な正しさです。人の道に外れたことをしないということです。ユダヤ人なら神様の戒めをきちんと守ることです。それが正しさです。でも主イエスはそれを変えてしまわれました。正しさの内容を変えてしまわれたんです。どう変えてしまわれたかというと、道徳的な正しさや倫理的な正しさではなくて、神様との関係における正しさです。神様との関係が正しいかどうか、それを問題なさった。今日の箇所に、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉があります。生贄っていうのは神様に対する捧げ物です。戒めに従ってきちんと捧げ物をすること、それが正しい生き方だと私たちは思う。でもこの言葉の中で神様はそう言っておられない。私が求めるのは生贄ではない、つまり規則をきちんと守ることではなくて憐れみだというんです。細かい説明は省きますが、この憐れみは神様に対する憐れみなんです。で、神様を憐れむというのはおかしいかもしれませんが、もともとの言葉は慈しみです。神様を慈しむんです。愛すると言ってもいい。決められた規則をきちんと守るのは良いことです。道徳的にも倫理的にも良いことです。でも神様はそれよりも私の方を向いてほしい、私との愛の交わりの中で生きてほしいと願っていらっしゃる。それがこの言葉です。子供を育てたことのある人ならお分かりでしょう。成績も良くて悪いことはしない、人に親切で誰からも好かれている、どこから見ても良い子だけども、ただ一つだけ問題がある。親の方を向いてくれない、向こうとしない。そういう子供と、まあ、成績はまあまあで時々悪いことして親を困らせるけれども、でも親が好きで親と一緒にいることを喜んでいる子供と、どっちが親として嬉しいか、親との関係において正しいのはどちらかということです。で、それを考えたら、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという神様の言葉もわかると思う。皆さん、神様は私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとおっしゃるんです。道徳的な正しさや倫理的な正しさではなくて、 私を喜び、私を愛し、私との愛の交わりの中で生きてくれることだとおっしゃるんです。それが神様の求めです。で、そういう愛の交わりを私たちと神様との間に作り上げてくれるのは、悔い改めたら許そうという姿勢ではない。私の罪の許しのために医者として来てくださって、十字架で血を流してくださった方が、そういう神様との交わりの中に私たちを導いてくださるんです。今日は私たちの教会の諸聖徒記念礼拝です。例年のことですが、礼拝堂の中にすでにこの世を去った方々の写真が飾られました。105名の方々の写真が飾っています。私に従いなさい、それぞれの人生の途上において声をかけていただいて、主イエスに従って生涯を生きてきた人たちです。一人一人の人生は完全なものではなかったかもしれません。過ちも多かったし、また道を逸れたこともあったと思います。ここにいらっしゃる皆さんを困らせるようなことも多くあったかもしれません。しかし主イエスが自分のようなものを愛してくださり、招いてくださり、罪を許すために十字架の上で血を流してくださったということに対する感謝の思いは死ぬまで持ち続けた人たちです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであると言われた主イエスの中に人生の希望を見出して、その主イエスを生涯喜び愛して生きた人たちです。そのような人たちを記念しながら、私たちも主イエスを愛し、主イエスを使わせてくださった神様を愛して、正しい道を生きていきたいと願うのです。お祈りをいたします。私たちのために主イエスを使わせてくださり、招いてくださり、私たちがあなたの子供として生きられる道を開いてくださった全能の父なる神様、心からあなたの御名を賛美いたします。礼拝堂に掲げられている私たちの信仰の先輩たちの写真を見るときに、本当に不思議な思いがいたします。これらの人たちをあなたが生かしてくださり、導いてくださり、一人一人に違った賜物を与え、違った人生を与えて、でもあなたを信じる信仰と愛において一つのものとして導いてくださいました。あなたがなさったことの全体はとても不思議で、私たちには捉えきれない思いをいたします。でもこの人たちに注がれていた眼差しが、今生きている私たちにも注がれていることを私たちは信じます。なんと不思議なことかと思います。そして私たちのようなものにも主イエスは声をかけてくださいます。私に従いなさい、私を必要としている、そういう者たちにあなたが声をかけてください。その恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの心を開いてください。主イエスの呼びかけを私たちへの呼びかけとして聞くことができますように、あなたとの愛の交わりの中で生きるようにという招きを喜んで受け入れることができますように、導きを与えください。そして生涯私たちにもあなたを喜び、主イエスを喜んで生きる生涯をお与えくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を。
Thank you. どうぞ。感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、それでは報告をいたします。今日は諸聖徒記念礼拝です。ご遺族の皆様をお招きしご一緒でき本当に嬉しく思っております。礼拝後には交わりの会がありますので、どうぞホールにお集まりください。そして今年の夏にも7月30日から夏季バイブルスクールを予定しています。日程を確認しどうぞご参加ください。以上報告を終わります。 方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ、御言葉の通りに、私をお使わしてください。
どうか、平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も、魂も、体も、何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主、イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。